先ほど共に読みました今日の新約聖書の箇所であるローマ人への手紙8章28節を見ますと、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っているという有名な箇所があります。これは神様はすべてのキリスト者のために良いご計画を持っておられ、その大いなるご計画をご自分の御手によって成し遂げてくださるために、私たちの人生で繰り広げられるすべての状況において神様が働かれるという意味なんです。ここで言う神様の良いご計画とは、私たちの救いのことです。ですから、この箇所は、私たち、キリスト者にとって、何よりも大きな慰めになる、そのような聖書箇所です。なぜなら、神様の良いご計画を成し遂げられるのは、神様ご自身です。私たちではありません。神ご自身が私たち一人一人のに対する良い計画、救いの計画を神様が成し遂げてくださるという意味になるからなんです。ではここで一つ、神様はなぜ私たちのためのこの良いご計画を立てられたのか、ということについて共に分かち合いたいと思います。つまり、神様が私たちのために成し遂げられた、そのすべての御業、その御業の動機はどこにあるのかということなんですね。まず、その動機を結論から言いますと、このローマ人への手紙8章28節にこうあります。神を愛する者たちとあるように、神様の動機は、ご自分の子供たちに対する神様からの愛のゆえなんです。この箇所は、神様の良いご計画のその恩恵を受ける、その対象に対する神様の愛を説明しているのです。しかし、先ほど私が言ったその箇所をよく見ますとですね、神を愛する者たちというふうに書いてあります。神様が愛された者たちっていうふうには書いてありません。神を愛する者たち。しかしですね、このローマ人への手紙を全体的に見てみますと、そもそも私たちは自らの意志と自らの努力によって、決して神様を本当の意味で愛することはできない存在であることを、パウロはこのローマ書を通してずっと言っていました。ヨハネの手紙第1、4章7節でこのようなことも言っています。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合うではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛するものは神から生まれたものであって、神を知っている。また、この箇所に続く4章19節には、またこのようなことが書いてあります。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからであるとあります。ですから、ここで言う、神を愛する者たちとは、自分たちの力ではなく、神様の愛によって、まず神様から愛をいただいて、その愛の力によって、その愛によって、神を愛するようになった者たちよということを省略した部分であります。つまり、私たちに対する神様の大いなる良いご計画は、私たちに対するご自分の愛によって始まったということなんですね。このことを念頭において、 今日はこの次のローマ人への手紙29章30節29節8章29節30節を中心に神様が私たちをどのように愛してくださったのか、それについて具体的に見ていきたいと思います。とその前にちょっとだけですね、難しい神学的な概念を説明しなければなりません。なぜなら今日の聖書箇所には結構難しい神学の概念である私たちの救いの順序について書いてあります。改革主義神学において救いの順序というのは おおよそ大体8つの順序によって救いが成し遂げられると見ています。その中で5つの項目が今日共に読んだこの29節から30節に出ています。神様の予知、神様の予定、神様の召し、神様からの義任、そして最後に栄華という5つの項目がここに記されています。まあ、もちろんこの救いの順序というものを、まあ、皆さんが深いところまで知っておかないといけないということではありませんけれども、大体救いの順序ってこういう形になっています。神の予知、神の予定、福音の呼びかけ、そして神聖、そして改心、義任、そして神の子となる聖化、栄化、このようにどんどんどんどん順番によって行われているというふうに私たち改革主義神学者たちは考えているのです。もちろん同じ改革神学でもちょっとずつ立場によって違う場合もありますけれども、大体このような順番になっています。今日はこの中で5つが書いてありますけれども、5つ全部やると今日の説教の時間が長くなりましたので、ますので、その中で一番最初の2つだけを共に見ていきたいと思います。まず29節を見ますと、神はあらかじめ知っておられるっていう部分が出てきます。これは先ほどの救いの順序の中で最初に出てくる神の予知っていう部分なんですね。ちょっと難しいんですけれども、簡単に説明しますとこうなります。神様はご自分を信じる者と信じない者をあらかじめ知っておられるという意味なんです。先ほど説明したように救いの順序においてこの予知の次に予定が出てきます。またでももともと学者によっては予知と予定を同じことだと思っている学者もいますけれども、実はこの聖書箇所、今日共に読んだローマ人への手紙8章29節にはあえて使徒パウロがこの予知と予定を別に説明しているのです。そこにはとても大事な理由があるからなんです。そしてこのあと30節を見ますと、そこには神の予定、神の選びの神学、私たちカルバン主義改革神学において一番他の神学的な立場と違う部分が、この神の予定がとっても大事な私たちの中心的な神学になっているからなんです。神様は私たちの中で選ばれたものをあらかじめ前もって選んでくださったということ、それが私たちカルバン主義の一番大事な中心となっている部分なんです。神の予知ですので、神様は私たちが信じるか信じないかを知っておられるので、私たちを選んでくださいましたという概念でもあるし、もう一つの考え方としてですね、神様はご自分が選んだものがご自分を信じるか信じないのか、それを知っておられるという反対の場合もあります。ですので、ここで今日共に分かち合う神の予知と神の予定は、時間の地区があって、物理的な時間によってこれが先に出なければならない、そしてこれが後に行かなければならないという順番ではありません。考え方によってそれが前後する場合もあるということですね。しかしですね、神の予知という言葉を聞くと、 私たちはちょっと誤解しやすい部分があります。私この予知という言葉を聞くとある人物を思い出したりとかします。皆さんも覚えていらっしゃる方も大勢いらっしゃると思いますけれども、私子供の時にユリ・ゲラーっていう人がテレビの中でマジックショーをしているのを見たことあります。本当に不思議だったんですね。彼はテレビ越しで私が何を思っているのかそれを当てたのです。日本でもユリ・ゲラーショーをやったことはあるかもしれませんけれども、本当に不思議だったんですね。なんで私が今思っているのをテレビの向こうにいるカメラの前にいる彼がしてるんだろうということ、もう超能力ではないのかなって思うほど本当に不思議だったんです。まあ後にそれがちょっとした詐欺だったということは分かったんですけれども、私はこの予知という言葉を聞くとまずそれを思い浮かびましたね。しかしですね、この聖書でいう予知、神様があらかじめしておられる、神様は前もってしておられるということは、私たちの行いや私たちの考えではないんです。神様は私たちをあらかじめ私たちをしておられるということです。先ほどの29節をもう一回見ますと、私たちの行いや私たちの考え方を知っておられるということではなく、あらかじめ知っておられる者たちと書いてあります。つまり、神様の予知のその対処は、私たち人間の行いや考えではなく、私たち一人一人人間そのものなんです。どういう意味かと言いますと、神様はご自分の御手で作られた私たち人間の全てを知っておられるということなんですね。マタイによる福音書10章30節にこうあります。あなた方の頭の毛までも皆数えられている。私たちの全てを知っておられるということをこの隠喩的に表現されましたけれども、私たちの毛一本一本を神様は数えておられるということです。今朝私の毛が何本抜けたのか神様は知っておられるということなんです。最近結構たくさん抜けてるんですけれども、そして旧約聖書詩編の139編1節から4節にこうあります。主よ、あなたは私を探り私を知り尽くされました。あなたは我が座るのをも立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたは我が歩むをも、伏すをも探り出し、我がもろもろの道をことごとく知っておられます。私の下に一言もないのに、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。何にも言わなくても、私たちの心に思っていることも、神様は全部知っておられるということなんです。しかしですね、一つだけ私たちはここでまた気をつけないといけない部分があります。神の予知や神の予定のこの概念は実はあくまでも今私たち人間に分かりやすく説明するために用いられたその表現なんです。神様にはそもそもあらかじめ前もてっていう予知予定っていう概念がありません。なぜならば時間と空間の制限を受けない無限の神様だからです。私は今過去現在未来っていう時間の概念、物理的な時間の概念を持っている私たちから考えると、まあこれはある意味当たり前なんですけれども、神様は最初この世が始まる前から永遠の前からおられる方で、永遠にこれからもおられる方なんです。ですので前もてっていう言葉を ただ私たちがこの聞いて、あ、その前もてっていうことを理解するために用いた言葉だけなんですね。本当はですね、神様には前もてという概念すら存在しません。神様に使ってはならない概念ではあります。ただただ神様は最初から全てを知っておられるということです。ですので私たちが祈るときに全知全能の神様っていう意味を 言っているのがそこにあります。ですからこの予知と予定は神様の次元から見ると時間の差はないということになる。先ほど言いましたようにどっちを先に言ってもいいんです。例えば前もってしているものをあらかじめ定められたと言ってもいいし、あらかじめ定められたものを前もって知っておられるというふうにも言っていいということです。ということで今日はこの知る、神様が私たちを知るっていう、知るっていう意味の言葉の意味をよくもうちょっと深く考えてみたいと思います。新旧約聖書を全体的に見ますと、神様は知っておられるという言葉がたくさん出てきます。その中で旧約聖書のアモス書、今日共に読んだ旧約聖書の箇所にアモス書3章1節から2節にこうあります。イスラエルの人々よ、主があなた方に向かって言われたこと、私がエジプトの地から導き上った前科に向かって言ったこと、この言葉を聞け。地のもろもろの輩のうちで私はただあなた方だけを知った。それゆえ私はあなた方のもろもろの罪のためあなた方を罰する。まあ信仰教会では口語訳を今用いていますけれども、この箇所を新共同訳で見ますと、この知ったという言葉、二節にある知ったという言葉は実は新共同訳では選んだというふうに解釈しています。もちろんどっちかというと正しい訳はこの口語訳の訳なんですね。知るというヘブライ語でヤダという言葉なんですけれども、これはもちろん知るっていう私たちが知識的に知るっていう意味ではなく、全人格的に知るっていう意味なんです。神様は私たちのことをただ知識的にある情報をもってしておられるということではなく、私たちの全てをもうことごとくしておられる。先ほどの詩編139編に書いてある通りに私たちを知っておられるという意味でのこの知るっていう言葉なんですけれども、どうやらこれが新共同訳では選んだっていう言葉になってしまったんですね。今日本語ではこれが全く別の言葉なんですけれども、実はこのヘブライ語の中には知るっていう意味の中で選んだっていう意味が含まれているのです。それで英語の NIV 訳の聖書ではこれをチョースン、もう選んだっていうふうに訳しているんですね。それに従って新共同訳も選んだっていうふうに訳していましたけれども、もちろん知るっていうふうに訳しても選んだっていうふうに訳しても元々のヤダっていう言葉の意味は通じます。ですのでどっちも私は良い訳だなというふうに思います。なぜかというとこの神様が私たちを知るっていう意味、言葉の中に選んだ、知ってるから選んだ、選んだから知ってるっていう概念が全部含まれているので、これはとてもこの神様の予知と神様の予定のこの概念をよく説明してくださる部分であるので、私はこのいつもこの箇所を読むときに新共同訳と口語訳を一緒に読んでいます。あ、どっちも同じ意味だ、結局同じ意味だということなんですね。ですので使徒パウロも使徒言語録で2章23節でこのように書いてあります。このイエスが使徒言語録2章23節にこう書いてあります。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるものであるが、というふうに書いてあります。神の計画、神の定めと神の予知がここにも書いてあるのです。これが言語しても意味がそこまで変わらない、同じ意味であるということですね。ですのでこの神がまず私たちを知っておられること、そしてその知っているから私たちを選んだということ、それがどっちが先なのか、これでものすごく論争が起こったりとかしますけれども、実はこの箇所で大事な部分はどっちが先なのか、そういう神学的な論争ではありません。ここで私たちが大事に大事に見ていくべき部分はですね、神様が私たちのことを知っておられるという部分なんです。それゆえ私たちをご自分の子供として選んだということなんです。 神様はこの予知と予定という概念を通して、私たちは神様がご自分の民に対して特別な関心を持っておられるということ、その特別な関心というものは結局それを通して救いという愛を私たち一人一人に施してくださったということなんですね。だから使徒パウロは今私たちの目の前に見える現在の苦しみ、なぜ苦しみかというと、実はこのローマ書8章の中では全体的な内容をちょっと短く話しますとですね、今現在ローマの教会の信徒の一人一人は苦しみの中にいるんだよ。ローマの大迫害がこれから起こるんだよ。今もちょこちょこと迫害が起こっているんだよ。今現在のあなた方の目の前にはこの迫害、苦しみ、苦難、大きな壁がありますけれども、しかしこの中でも神様はあなた方一人一人を知っているんだよ。その知っているだけではなく、あなた方一人一人をもうすでにご自分の救いを与えるための神の民として選んでおいたんだよということを使徒パウロはここで言っているのです。神様が知っておられるということは、つまり神様の想定内のものであるということです。もし今あなた方の目の前に苦しみがあるならば、あなた方の目の前に大きな壁がドーンと道を塞いで、私たちが一歩も進むことができなくなっていたとしても、それから全ては神様は知っておられるんだよ。そしてその神様はあなた方一人一人にご自分の力を与えてくださるんだよ、ことです。コリントの信徒への手紙第1、10章13節にこうあります。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのであるということ。なぜならば、すべてのこの世の事柄、出来事は神様の想定内のことである。ですので神様は私たち一人一人にそれに耐えられるその力も与えてくださるんだよということです。皆さん、今日はこの1月の最後の聖日ですね。どうですか、もう今年始まってからあっという間に過ぎたっていうふうにも感じます。その分私たちのこの2024年の始まりは激しかったかもしれません。もう私たちすぐる2023年まではほぼ3年間コロナ禍でみんな苦しんできました。やっと2024年になって、これからちょっと新しく前に前に進もうと思った時に、新年早々元日に大きな地震があり、その次はまた大きな事故がどんどん起こりました。もしかして今年も希望が見えないんじゃないか、今年ももしかして私たちの歩みには大きな壁があるんじゃないかと思うかもしれません。私自身も個人的にそう思いました。これから教会はどうなるんだろう、これから私たちはどうなるんだろう。どんどん教会員が少なくなってきて、教会員が教会に来れなくなってきて、どうすればいいんだろう。なんでこのような試練を今年も神様は私たちの目の前にこう与えてくださるんだろうと祈りました。しかしですね、この今日共に分かっちゃったこの聖書の御言葉によると、神様はこれらのすべてのこと、もちろん私たち一人一人のことはもちろん、私たちの目の前に起こるすべてのことも知っておられるということを御言葉を通して私たちに与えてくださいました。知っておられるだけで私たちを放置しておくわけではありません。そのすべてを知っておられるので、全知全能の神様は私たちにあなた方の力によってどうにか耐え忍んでということではなく、その耐え忍ぶように、耐えられるようにその逃れる道をも備えてくださると今日御言葉を通して語ってくださいました。ですので私たちは神様の御言葉を 信じる者たちが毎週ここに集って神様の御言葉を聞くために集っています。その神様の御言葉を真実であるからなんです。私たちがその神様の御言葉が真実であると信じるのであれば、この目の前にあるどんなものも私たちはこれに対して耐え忍ぶことができること、確信して歩んでいくべきでしょう。今日8章28節にとても一番最初に私が分かっちゃった言葉ですね、とても有名な言葉、万事を益となるようにしてくださること、この部分もちょっと新共同訳とちょっと違う部分があります。なぜならばその前にご計画に従って召された者たちと共に働いてという部分はちょっと誤解を生じやすい、あのギリシャ語の原文から見るとちょっと違う訳になっています。実はご計画に従って召された者は万事を益となるようにしてくださる、益となるように働いてくださるのを知っていますというふうに書いてあります。ちょっとあのニュアンスが違うんですね。私たちが神様と共に働くのではなく、神様がこの万事を私たちにとって益となるように働いてくださるんだよということが、もともとギリシャ語の本当の意味であります。つまり私たちがもがいてももがいても、本当は自分の目の前の小さな問題も解決することは難しいんです。いいえ、できません。私たち一人一人は本当に弱い存在からです。しかし私たちのすべて、髪の毛一本も知っておられる神様は、その私たちのすべてを知っておられるので、そしてそれにどう耐えるべきか必ず与えて、道を与えてくださるということなんです。ですので今年は皆さん、あとちょっとです。今まで牧師もいないままでよく皆さん耐えてきました。そして神様はそのすべてのことをしておられるのです。そしてこれからこの神戸市街教会の歩み、神様がどんどんどんどんご自分の御言葉によって導いてくださることを皆さん確信して歩んでいきましょう。私たち同じ仲間、兄弟であるこの森庄司教会、そして西部連合長老会の教会のみんなは、この神戸市街教会のために祈っていきます。そしてこの前の教師会の中でも、あともうちょっと皆さん頑張ってくださるように、私たち西部連合長老会の牧師たちも一緒に力を合わせてやっていきましょうということを話し合ったばかりなんですね。皆さんもう今年はそういうふうにちょっとだけ、もうちょっと耐え忍んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの大いなる御名を心より賛美いたします。今日も私たちにあなたの恵みの御言葉を与えてくださり、心より感謝いたします。特に私たち一人一人を、すべてを、私たちの行いや私たちの考えだけではなく、私たち自体にあなたが関心を持っておられ、その私たちのためにすべてを益となるように働いてくださるということを、もう一度この今日宣言された御言葉を通して確信をいただきました。どうか私たちの弱さによって、目の前の壁と目の前の苦難を見て倒れそうになっている私たちをどうか憐れんでください。この確信を持って、この2024年も私たちは喜びを持って前に前にと進んでいくことができますように。個人的なさまざまな問題があります。そして教会共同体の中にもいろんな祈り課題があると思います。しかしそれらのすべてはあなたの想定内にあるものである。あなたはすべてご存知であるということを今日御言葉を通して示されましたので、この御言葉の通りに私は信じていきたいと思います。どうかこの神戸市街教会のこの共同体の一人一人の上に、あなたのその力とあなたの慰め、そして導きを与えてください。この祈りを愛する我が主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。